2010年秋のスペシャルその3、
はい、
系列別に勝手にドラマ事情を考察。うん、今回は日本テレビ系列。
はいはい。まあ、日本テレビはね、最近ちょっとないなと思ってるのは、うん、料理系のね、クイタンとかね、汚染とかね、うん、これがね、もうちょっとね、見てみたいなっていう感じですかね。
ね、まあ、古くはフードファイターなんていうのも
ありましたよね。食といえばやっぱり日テレかなっていうイメージがちょっと私はあるんですけどもね。
ねまあ日テレそういう意味では意外と苦戦を強いられている。
そうですよ ね、
でもねいわゆるね名作っていうのを、ねはいはい、忘れた頃にやって
る。
この前のマザーもそうでしょ。
あそうですよ ね、
ねまあ遡っていくと、うん、
愛してる会をね、うん、で14歳の母 ね、
ね
この辺結構手堅くねもう出来栄えもいいし、うん、でそれなりの数字は取ってるじゃないですか
ね。
ね
まあそう考えるとですね、はい、日テレの中で、うんうん、いわゆる劇場用のコンテンツとなると、
うん、いやー僕はもうぜひね蛍の光、はい、これはね僕は密かにこれは寅さん並みに行けるんじゃないかなと
はいはいはい
思ってるんですけどね、うん、もうあの風天の虎いうのありますけど干物の蛍うん、これでね、行けばね、まあ、例えば、ホタルの光、新妻編とかね、
はいはいはいはい、
出産編とかね、うんうん、お母さん編とかね、もうな、もう延々とこう繋げていけるじゃないか。
うん、
もう70ぐらいになってもね、うん、まだ、いや、今年もまたゴロゴロできました、みたいな、でんぐり返りじゃないですけども、もう延々とこう、ゴロゴロゴロゴロしてもらうっていう、ね。
ああ、綾瀬はるか
い。綾瀬はるかいね。
まあ、確かにね、うん、映画化の話もあって、うん早ければ10月にはクランクインなんていうね、はい、これどこまで本当かわからない、
ね
でまあ、台湾の方でもですね放送されてるっていうのもあってね、
は
いはい
う
ん、海外ロケの道筋はついてるんですけどね、
うん、
でまた映画事情からいくと、はいまあ、国内で当然ヒットしなきゃいけないんですが、うん
はい、
その後海外に売れればね
ねおこれまた大きいじゃないですか。マーケットがどんどん広がります
そうそうそう。ねアジアンマーケット今重要ですから、ね。
大きいですからね。
まあそういうこともあって日テレの方はですね、うん、いろいろ苦労してるんですが、ね、まあなんといっても、24時間テレビの後に24時間ストライキをやっちゃった。ありましたよ、ね。
また偉いタイミングでしたね。
でまあ実際はですね、9月1日の正午を皮切りにですね、はい、日テレのいわゆる労働組合がね、賃金制度改革をめぐって24時間のストライキに入ったと。でまあ日テレ会社側がですね、はいまあ、新たな賃金制度をですね、まあ、提示したわけです。
はいはい
ね、でそれを組合側は飲めないと。なぜかというと、実質上賃金の引き下げになる。
なるほどね。まあ、ね、まあよくある話ですよね。
まあ具体的には例えば、うん、いわゆる時間外手当のですね、はい、率が、はいはい下げられるとか、ね、
あまあ法定はクリアしてるんでしょうけどね、うん、これまでが高かったということですよ ね、
高いねということでね、うん、まあそこを抑えにかかるというのは、
はい
会社側としてはもう当たり前の話で、
うん、そりゃそうでしょうね、うん、まあ収入減ってますからね。
そうそうね、でただまあこのですね日テレのストライキ一応全職場対象ということなんですが、うん、例えば、うん、アナウンサーとかね、はい、そういう直接放送に携わるそういう組合員は、うん、まあスト除外と。
ああまあそれまでやってしまうと成り立たなくなってしまいますから ね
特にね事件記者とかね、はい、取材現場にね、うん、行かなきゃいけない、うん、ストっていうわけにいかないし、でまあ変な話なんですが、うん管理職とか組合員でない社員で回そうと思っても無理があると、
うんうんうん、そうでしょう ね、
ねまあかつてはですね、うん、本当に一切除外なしということでね、うん、もう管理職、
うん、
アナウンス部長がね、はい、自ら生のニュースを読むっていうようなこともあったんですが、ねうんうん、まあそういうところは回避したんで、うん、放送への影響は最小限にとどめたと、
うん、
まあだから視聴者的には何だ気づかなかったと、は
い、まあそうでしょうね
いうことなんですけど
ね
ただこれが来年、うん、2011年、
はい、
完全地デジ化ということになるとね、
これまたいろいろ環境が変わってくるでしょうね。
本当にこのデジタル化っていうのはいろんなことを変えてきましたからね。
そうですよね。私もこの間ね、あのデジタル 3D を導入した映画館ね、中見してもらったんですよ、
はいはい、
ね、うん、でそこはまあ地方の映画館なんですけども、うん、これまでフィルムのスクリーンしかなかったんですけども、ねうんまあ、それを入れたことによって、うん、今まで来なかった若者が
はいはいはいはい、
どこにおったんだこの若者たちはみたいな、うんうんうん、どんどんどんどん集まってきた。
なるほどね。
でそのシステムをね見せてもらいましたけども、うん、あのこれまでだったらフィルムをねこれ送るってこれ大変だったんです。フィルムリールがだいたい10巻ぐらいね、束になってもう30キロぐらいのなんか重たいのこうガーンってこうね、うん、もう女性だ絶対運べない、
うんうん、
それをもうえんやこらせーとこうね、うん、持ち上げてやってたのがもうこんなちっちゃいね、うん、まあ言うたらあの20センチ四方ぐらいの箱の中に、
はいはい、
まあ外付けハードディスクみたいな、
なるほど、
これが配給会社から送られてきて、
うんうんうん、
でそれ USB に差し込んで、だいたい2時間ぐらいほっといたらジューンとこう中入りますから、
あ
とはもうあの入ったものをポンとボタン押せばもう上映されますからね。
なるほどね。
めちゃくちゃ簡単です、ね、もう昔ながらのあの職人芸の映写技師っていうのはもう全然不要、もう今日来た人でもこれ押してこうやってこうやったらっていうのはもうすぐできるっていう、うん、これは簡単になってきましたですよ。
ねえ、
だから USB でつなげてそれをこう上映できる。まあまあ言うたら、まあ我々が何か撮ったと
そうそう、
それ上映しようか言うたら、まあできる世界です
ね。
うん、
そうなってくると本当にコンテンツ勝負ですよね、
うん、そうですよね。
まあそういうお金になるコンテンツを作る能力が果たして、はい、
うん、
テレビ局にあるのか、
うんね、
どこにあるのかということで、日本テレビ系列、
はい、
まあ映画コンテンツっていうことがね、うん、意外と気になってしまうんですが、
はい、
とりあえずは10月ドラマ、
うん、はい、
楽しみにしたいと思いますね。
はい、はい。